はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあまずこちらからいきたいと思います。
はい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも配信楽しく拝聴しております。
はい、
パンパンチンパンジーと申します。
ありがとうございます。
実のところ私はこれまでに他にも何度か不思議な体験をしているのですが、今回はそのきっかけになって一番最初の体験を書かせていただきます。
はい。
先にお伝えしておくと、この話は虫にまつわる話なので、虫が苦手な方には想像すると気持ちが悪くなるかもしれません、
うん、
小学4年生の一人で風呂に入ることにようやく慣れてきた頃の話です、
うん、
私の実家は関東の某県ですが、30年以上前は実家の周りも田んぼと畑に囲まれていました、
うん、
周りの家々も同じように周囲を田畑や私有林に囲まれながら点在し、農作業用の軽トラックがようやく1台通れるような未舗装の農道を夜になると、木製電柱の街灯がぼんやりと照らす、そんな牧歌的風景が残る町でした、
うん、
現在では人が亡くなるとお骨を納める墓は檀家になっているお寺や霊園の墓地というのが一般的だと思いますが、たまに農村地域に見られるのが所有する畑や田んぼの一角に先祖代々の墓があるというものです、
はい。
実家周辺の A 家が所有する田んぼの隅にもそんな先祖代々の墓があり、盛り土に、風化した墓石が 4,5 個並ぶだけの質素な作りでしたが、田植えの時期にはキラキラとした湖面に佇む浮島のようにも見えました、
うん、
その夏の夜、連日続く熱帯夜のせいで入浴中も風呂場の窓を全開にし入っていた私は、防犯用の格子だけになった窓から上半身を出して住んでいました、
うん、
そして家の生垣の向こう 2,30 メートルくらいの距離にある農道の明かりのもとに、
うん、
ハムシかっこゆすりかがくるくると群がっているのが見えました。夏の夜には特段珍しい光景でもなく、私はカブトムシでも飛んできたら取りに行こうかななどと思いながらぼーっとその光景を見ていました。しばらく眺めていると街灯に群がる虫の数がなんだかやけに多くなっているのに気がつきました。しかも農道には一定の間隔で街灯が設置されているにもかかわらず、ある一つの街灯の下にだけ虫が集まり、カバシラが立っているのでした、
うん、
そしてさらにカバシラは数を増しながら街灯の下でぐるぐると渦を巻き、何千何万匹いるか分かりませんが、やがてそれは形をなし人型になっていきました、
うん、
はっきり手足があるのではなく頭部と胴体だけ判別できる程度で、ちょうどボーリングのピンのような姿でした。そしてその人型をした虫の集まりは時折ゆらゆらしながらもその形を保ちつつ、田んぼの上を滑るようにスーッと移動し、 A 家のお墓の前まで来ると文字通り蜂の子を散らすようにチリチリになって消えてしまいました。一瞬の出来事にあっけに取られてしまいましたが、私は急いで風呂から上がり今にいた父親に話しましたが、全く信じてもらえず、ただのカバシラを勘違いしただけだろうと言われました。私もただの 見間違いなのかと思い、その夜は寝てしまいましたが、翌日 近所から訃報を知らせる回覧板が回ってきて、その内容が A 家のおじいさんが亡くなったとの知らせでびっくりいたしました。長らく病気のため自宅の、自宅の床に伏せており、私も子供ながらに 1,2 度顔を見たことがある程度のご老人でしたが、私はやはり昨日見たのは虫の群れが形を成したご老人の霊だったのでは、そして自分の先祖の墓に入っていったのを見てしまったのではと思いました。それ以来高校に入るまでお風呂場の窓を開けるのが怖くなり、夏場も窓を開けていることを諦めやめてしまいました。また今でも街灯の下に群がる虫を見るといつかこれが人型になるのではと思ってしまい、虫全般もちろんカブトムシも苦手になってしまいました。以上、これが私の幼少の頃に体験した不思議なエピソードです。亡くなった 当の魂の行方は人それぞれ違うのか、個人が自分でどこに行こうか選べるのかなどといろいろと考えてしまいます。お二人の考察もぜひお聞きできたら幸いです、ということでいただきました。
はい、ございます。
はい、
先
祖
そうですね、
と蚊の話みたいな感じだけどね。
蚊じゃないんですけど、
うん、
ハエやとしたら同じような話があって、
うん、ハエ、
ハエって、
うん、
水で溺れて死ぬんですよ、
うん、
ハエはね。
そうなんだ。
でその溺れて死んだハエに、
うん、
灰をかけると蘇るって言われてて、
うん、
うん
うん、
虫にね、
うん、
灰をかけると蘇るって言われていて、
うん、
それがなんかその、う
ん、術っぽいね、なんか。
そうそう。で、それがもしかしたら死人にもなんとかかんとかって話があるんですよね。灰をかけると蘇るっていう。で、灰とハエっていうのが読みがちょっと似てたからどうだこうだみたいな話があったりとかするんですけど、だから、蚊というか、ハムシ、
うん、
で、ハエやとしたらなんかそういう話はありますけどね、聞いたことはある。
まあ、なんかイメージ的にはものすごい気持ち悪いなと思ったけど、うん、先祖の墓の前でちりぢりになったみたいな、
うん、
先祖っていうかあれか、墓地、
墓地、
その田舎のお墓の墓石だけがあるようなところって、
うん
うん、そんなんあんだね。あんまり俺知らないんだけど、その、
うんうん、
田んぼに墓石があるなんてあるんだと思って、うん、
いや田んぼ聞いたことないよね、
あんまりね、見ないけど俺は、
うん、
あるんだね、そういうのが、
ね、でも面白いわ
ね。
ネマトイとユスリカでしょ、
うん、
ハムシって確か2種類なんですよね。
あ、わかんない。
ネマトイとユスリカっていうコントの DVD があって、
うん、
確かね、カモメンタルさんの DVD なんですよ、だいぶ前の。メマトイとユスリカ、ちょっと違ったらあれですけど、それで知ったわ。メマトイとユスリカっていうハムシがいる、その2種類ぐらいしかいないんだよって話をしてて。
ハムシってあれ、よく、
そうそうそうそう、飛んでるやつ、
なんか集団になってるやつ、
そう、あれあれ
あれ、そうなんだ。
あれが確かメマトイとユスリカっていうんですよね。ちなみにですけど、奥さんはあれのことなんて呼んでたか知ってます？
虫じゃない、
ヘッドブンブン。
わ、気持ち悪い。どっちもヘッドブンブンも気持ち悪いし、
ヘッドブンブンって呼んでた
でどっから出てるのそれ。
頭のあたりでブンブン飛んでるからヘッドブンブンって。
あ、なるほどね。
でもしかもこれ奥さんだけじゃなくって、
うん、
地元の人みんな言ってたってヘッドブンブンがいる、ヘッドブンブンがいるって言って。
あれどこの地方出身だったっけ。
いやいや、東京ですよ、東京ですよ、東京
いや、ちょっと聞いたことないですね、僕の地域では。
東京です。
そうっすか。
23区、
うん、うん、まあね、ちょっと面白いね、この人型の虫になるっていうのはちょっと見てみたいっていう感じもありますけど ね。
ベルゼブブみたいだもんね、なんかね、
ハエの
王、ね、うん、ハエの王みたいなね、うん、人型になるみたいなね、言ったりしますけど、キリスト教のね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
突然失礼します。私は1960年生まれの男です。
うん、
どこに書いたらいいか分からずメール差し上げます。
ありがとうございます。
多分これ動画のやつなのかな。前世見ました、
うん、
自宅完治ではるか昔の記憶が蘇りました、
うん、
九州の世界遺産の島に母方の親が住んでいて、
はい、
小学生の頃だから1970年代ですね、
うん、
夏休みになると毎年のように一月ばかり過ごしていたんですが、近所に開かずの間のある家があり、時折うめき声や叫び声が聞こえていたりしました。祖父に聞くと、知的障害の子供が外に出ないようにしてるんだと聞き、怖いながら興味津々で、島の友達とその家が留守の時に覗きに行ったことがあり、
うん、
近づくと、うーあーと わめき声が聞こえ、その声の聞こえる部屋の隙間を覗くと、ロープで手足を縛られ、柱に縛られている明らかに正常ではない男の人がおり、
うん、
薄暗い中からギロリと睨まれ、驚いて逃げたことがありました、
はい、
今思うと2、30代の男性だったと思います。それから子供心に何とも言えないモヤモヤした気持ちをしばらく引きずっていました。聞くところによると、その昔島では血縁関係の結びつきも多かったらしいという話でした。何か昔の話を思い出し、長年なかなか人に話せなかったモヤモヤしていた気持ちがすっきりしました。 話は別になりますが、私は小学校の時何度か死にかけたことがあり、幽体離脱や死後の世界と思われる風景を見たことがあります、うん、機会があったらまたその時の話を聞いてください。 KH さんからいただきました。はい、
混ぜます。1960年生まれ、
60年生まれだから
62、
うん、え62なの、
うん、
62ぐらいか、
うん、
うん、そうね、
だいぶ先輩だ。
で1970年代にあったんだね、
うん、
自宅感知とか、
うん、ね、
あの座敷牢的なことでしょ。
沖縄はね結構最近つっても数十年前までやってたって言うけど、九州
の世界遺産の島だ、島だから。
世界遺産の島、
これさ子供の時に見ちゃったらちょっとトラウマになるよな。
いや怖いよ、むちゃくちゃ怖いよ。だって子供の頃なんてさ、
うん、
あのアルコールで酔うって分かんないじゃん、どういう意味か。
うん、酔ったことがないからね、うんうん、
酔ってる人でも怖いじゃんもう普通に。
いやまあちょっと蒸気を逸してるからね。
そう、うんうん、それがさ檻ん中いてて怖いって、もう、
うんうん、檻ん中っていうかあれだからね、
ホラーやで。
ロープでも全部縛られちゃって、うん、ってる状態ってことでしょ。まあまあ、
ね、ホラーやでそんな。
これでもすごいよね、そういう中でもかなり強力な監禁の仕方というかね。まあね、
動かないようにね、完全に。
すごいな、こんなんあったんだな、やっぱりちゃんと
ね。50年前
あんまりだって実際に見た人ってあんまり話聞かないじゃん。
聞かない、ありましたっていうのよ ね、
話はあるし、うん、その座敷牢が残ってるみたいな話とかよく聞くけど、うん、
ね、
見たっていうのはあんまないなと思って、ね、
ないっすよね。
ちょっとこれ珍しいと
思って、すごいっすね、
はい、
怖いわ、これは。
ありがとうございます。じゃあこちら行きたいと思います。
はい、
うつ猫さんかな。
うつ猫さん、
はい、
ありがとうございます。
最近都市ボーイズを知りファンになりました。
ありがとうございます。
これは僕の妹にだいぶ前に聞いた話なのですが、地元で有名な心霊トンネルでの体験談です、うん。僕自身もそのトンネルで心霊体験をしましたが、妹の友人 A は車の免許を取ったせいもあり、仲のいい男友達とほぼ毎日のように仲間内で集まってはその心霊トンネルに行って肝試しをしていたそうです。さすがの親も娘の帰りが遅いので毎晩何をしているのかと聞いたところ、心霊スポットを巡っていると話したそうです、
うん。
娘の返事に親はそういうことをするのはやめなさいと注意をしたそうです、
はい。
ですが若気の至りのせいもあってか、母親の注意も気にも留めずそのまま心霊トンネルに肝試しに行っていたそうです、
うん。
何週間後かは忘れましたが、僕の妹に最近亡くなったおばあちゃんが夢枕に立って私に説教するんだと話したそうです、
うん。
妹は何て説教されているのかを聞いたそうで、そこで友人 A から返ってきた答えは、夢枕でおばあちゃんがあそこに行くのはやめなさいとずっと怒りながら言っていると答えたそうです、
はい。
それを聞いた妹もさすがにやめなよと注意をしたそう。その後妹とその友人 A とはしばらく会わなくなったらしく、後日別の友人 B から聞いた話によると、友人 A は事故で亡くなったとのことらしいです、うん。これは僕の見解ですが、妹は葬儀自体知らなかったので葬儀は家族葬で行われたのかと思います、
うん。
ただ事故の仕方があまりにもおかしく、まっすぐな道で明らかに何かを避けて衝突したらしく、一緒にいた男友達が言うには女が飛び出してきたということを聞いたと友人 B から教えてもらったそう、
うん。
親に注意され、妹にも注意され、挙句夢枕で亡くなったおばあちゃんにも注意されたにもかかわらず警告を無視した結果命を落としたという話です、
うん。
この話を聞いて数ヶ月後に、とある国道で女の幽霊が出るんだって噂を耳にした妹が教えてくれたのですが、その女の幽霊の姿が例の心霊トンネルに毎日のように通っていた友人 A に酷似しているそうです。嘘のようですが本当の話です。長文失礼しましたということでいただきました、はい。当時これ奇跡体験アンビリーバボーでも放送されたって書いてある。
すごいじゃん。
なのかね、放送さ、この話が相当されたのか、トンネル自体が放送されたのか、はいはい、ちょっとよくわかんないけど、
すごいですね。でもね、
みんな注意してんのに行くから、
うん、
こういう目に遭うんですよっていうすっごいわかりやすい
ね、
なんていうか戒めの、
うん、話だなって思うけど、メッセージがちゃんとあるもんね、わかりやすい、
うん、
昔話ぐらい分かりやすい。
で結局その後その、ね、亡くなった人はまた
幽霊になって、
幽霊になって出てるってことでしょ、うん、心霊トンネルに
昔話じゃん、ね、本当にな
んかすげえ。でもまあ、
うん、
これなんだっけな、なんか結局心霊スポットに行く人とかっていうのはあれだって言ってたね、どれだけいい守護霊とかさ、
うん、
まあ、身を守るようなものがあったとしてもやっぱり自分で選んでいっちゃってるってことが良くないから、
うんうん、
それで守りきれないみたいな、
うん、
っていう話があるから、
要は自分の意思が
でも望んで悪いところに行ってるわけだから、うん、まあね、っていう守ってくれないっていうことが多いっていうね、うん、
言っちゃダメって言ったでしょ、
うん、
おっかーみたいなことでしょ、昔話だとしたら。
まあまあ、うん、でこの亡くなったおばあちゃんのやつが守護霊とかそういうのだったかもしれないよね、
守ろうとして
ね、最後の砦じゃないけど、
うん、その亡くなるじゃん、
うん、
亡くなっても守護霊っておばあちゃんなんかな、ずっといるんかな、
あ、
亡くなった霊にも、
ね、どういうこと、亡くなった霊にも、
例えばさ、その亡くなったりする人がいるわけじゃん、当然ね、さ、その生きてる時に守護霊なわけじゃん、
うんうんうん、
亡くなったら守護霊ってやっぱりその霊体から霊体になったとしたらスッと抜けるんかなと思って、それともずっとついてるんかな、
霊体に霊体がついてる
ってこと、そうそうそう、
あ、それはなんかないんだよね、確かそんな話だったよ、なんだっけな、すげえ難しい話になってたんだけど、一回聞いたらよく分かんなかったけど、
うん、違うんだそれは、
あのリセットされる感じになるっつったのは、そういうのが取れちゃう、取れちゃう、
ゼロになるんだ、
魂になったらなんか、うん、
守護霊はもうつかないんだ、
守護霊はもう
なしなし、
一回全部リセットみたいになるとかだったから、
あ、そうなんだ、
なんかそんなような話聞いた、
じゃつかないんだ、
霊能者みたいな人
に、まあでもちょっと気になりますよね、
うん、
そういうのね、
まあでもそうだね、
うん、
それってでもどういう気持ちなのかね、自分で要はさ、その助けられなかったって思うのかね、はいはい、
ちょっと会話できるんかな、亡くなるときに行くなって言うたでしょみたいな、スッと消えて、
げんこつしたいよねそいつ、
ごちん、
絶対腹立つもんね、
そうそう、
これだけ言ってたのに行きやがってバカかこいつはって、
ほんでそのまま道で、
うん、
うん、
自分も霊になって
るでしょ、っていう
なんかな、
うん、
うん、まあでも、うん、それだけ忠告無視するならもう本望でしょうと思うけど、ね、
しょうがないよな、
うん
うん、
林さん、岸本さん、林さんの奥様こんにちは、都市ババアの端っこと申します、
え、都市ババアの端っこ、う
ん、まあ、正確には都市 BBA の端っこと申しますなんだけど、先日のポッドキャストを拝聴いたしまして、憎んだ相手が消えていくのお話を聞いて、私の近親者の女性にも似たような力があるのを思い出しを頼りした次第です。その力が一番強かった頃はまだパワハラやセクハラなどの言葉もない時代で、
うん、
いわゆるブラックな職場、その女性も体調を崩すほど理不尽な目に遭っていました、
うん、
そんな時は頭の中で具体的にいろんなひどいことを想像して鬱憤を晴らしていたそうですが、
はい、
その対象者が次々と言葉にするのもはばかられるほど重い病気や事故による大怪我をして職場を去っていきました。そのあたりでようやく自分が恨んだ人がみんな不幸になっていると気づいたようで、気づいてからは怖くなったのかその話をしたがらなくなりました、
うん、
一度私が会社の先輩の〇〇子って人にいじめられてんだと話した時は、
うん、
後にごめん、会社に同姓同名の人がいて、その人が僻地に左遷されちゃった、やっぱり顔もちゃんと知ってる人じゃないと無理みたいとうっかりしたこともありましたので、
最悪やん、
コントロールはできないのではないかと思います。
あ、細かいコントロールができないんだ。
他にも実は私自身もその女性から呪いをかけられていた話や、先日主人が街中で下着姿の女性の霊を見た話など、いくつか不思議体験がありますので、また機会があればお便りしたいと思います、ということでいただきました。
すごいのがおるね。
どっちのことを言ってんのそれは。
いや、その下着姿の方。
ああ、そっ
ち。違う違う、あのコントロールできない人ほど怖いことなくないこれ。
うん、これでもさ、
うん、
俺あの憎んだとかさ、
うん、
すごい嫌だって思ってる相手がなんか嫌なことが起こるっていう話、
うん、
結構いっぱい聞いてんのよ。
あるあるあるある、結構あるよ。
で同じような話なの、大体が、
ね、
でやっぱり自分にその力があるって 最初気づいてないで、
うん、
やっているうちにどんどんなんか犠牲者が増えてやっと気づくみたいな話ばっかりなんだけど、
私ちょっと変わってるかもと、
うん、
後から気づくね、うん、
これその同姓同名で食らっちゃった人はもう、
うん、
ただ単純に損なだけだからね、
うん、
コントロール
だって
できたらどうすんだろう。
岸本誠は結構いるじゃん。
いるけどね、
あの調べると出てくるし、うんう
ん、この理論だとだから一番近い同姓同名に行くとかね、
はい、うん、
そうですね、近いとかね、
はい、
その想像ができる人とか、う
ん、なんかコントロールしてほしいわ。当たり前ですけど、たまったもんじゃなくない？
まあ、
うん、
どうだろうね。
ね。
これもだから
まあ、都市ボーイズって言ったからてっきり早瀬の方行っちゃった。私が本当に恨んでんの岸本の方よって。
まあまあ、
うん、
そっちまであんまないだろ
う、ね。なんでやねん。あるやろ。あるやろそっちの方が。
いやでも、
うん、
こういうのって確かに。ランダムでやられたら困るな。
いや困るよ、ほんまに嫌やわそんなの。
でも早瀬、
うん、
安博
いないでしょ。
あんまいなそうだけど、
ね、いないいない、
うん、
そんなのえいないですよそんなのは、
うん、まあちょっとこれに関しては極力気をつけてとしか言いようがないし。
いや本当ですよね。
あのその人から呪いをかけられていたっていう私自身もっていうね。
でも
その話もちょっと面白
そう。そっか、だから自分自身も何かしら嫌なことがあったんだ
とかね。なんかちょっとその辺も話、ね、
うん、聞きたい聞きたい。
ぜひ あの下着姿の女性の例の話も、ねね、
それは聞きたいんやろ一番、
送っていただきたい。
それは聞きたいんや一番。いやもう下着姿の幽霊とかじゃなくても下着が聞きたいんじゃん話
街中の下着はもうそれだけで引きあるよね。
まあまあ引きはありますけどね、うん、
ちょっと興味あります。
はい、
はい、いやありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあそんな感じですかね。
はい、
今回ははい、いろいろいろんなジャンルのいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんかありました？
大丈夫です、
はい、いった。はい、うん、我々都市ボーイズのツイッターございますので、そちらで最新情報はぜひ得てください。
はい、
都市ボーイズで検索すると出てきます。あとブログがございますので、過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、お便りこちらにお送りください。
はい、
お仕事依頼はホームページの方にあります問い合わせフォームございますので、そちらでお願いします。
はい、
じゃあ以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。